はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして共に礼拝をできることを心から感謝をいたします。さて、今月は復活をテーマにメッセージを取り継いでいます。イエス・キリストはよみがえられた。この言葉はキリスト教信仰の中心であり、すべての希望の土台であります。しかし、私たちはこの復活をどのように理解しているでしょうか。多くの場合、それは2000年前に起こった奇跡的な出来事として受け止められているのではないでしょうか。あるいは信じるべき大切な教えとして、知識としては受け入れていても、日常の生活とはどこか切り離されたものになっているのではないでしょうか。しかし、聖書は復活を単なる過去の出来事としては語っていません。特に使徒パウロは復活を今ここで生きる私たちの現実として語っています。復活というのは歴史の中の1ページではなくて、今も働いている神の力です。つまり、私たちの人生を根本から変える命そのものであります。ここに福音の驚くべき深さがあります。今日の聖書箇所であるローマ人への手紙6章3節から8節において、パウロはこのように語っています。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。そしてさらに4節では、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。続いて、それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためですと語られています。これは単なる象徴的な表現ではありません。キリストを信じる者はキリストと深く結び合わされて、キリストの死と復活に実際に預かるものとされているのです。つまり、イエス・キリストの十字架は私のために起こっただけではなくて、私と共に起こった出来事なのです。そしてまた、復活も私のためだけではなくて、私のうちに表された現実なのです。ここに私たちの理解を大きく変える真理があります。復活というのは単に信じる対象ではなくて、生きるべき現実なのです。神はただ私たちの罪を許すためにイエス様を十字架につけられたのではありません。もしそれだけならば、私たちは許された後も同じ罪、同じ弱さ、同じ古い生き方の中にとどまり続けることになります。しかし、神はそれ以上のことをしてくださいました。キリストの復活によって私たちに新しい命を与え、全く新しい歩みへと導いてくださったのです。それは私たちが努力して変わるということではありません。もっと良い人間になろうと頑張ることでもありません。そうではなく、神の力によって内側から新しくされるということです。これまで支配されていた罪や恐れや絶望から解放され、キリストと共に新しい命に生きる、それが復活の意味であります。しかし、現実には自分は変われないというふうに感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。過去の失敗に縛られ、同じ過ちを繰り返してしまう。 そのような中で新しい命と言われてもどこか遠い話のように感じるかもしれません。しかしもしイエス・キリストが本当によみがえられたのであれば、その復活の力は今も生きて働くのです。そしてその力はまさに私たちのような弱いものを新しくすることができるのです。復活とは死に勝利した神の力です。そしてその力が今私たちのうちに働くのです。これは単なる理論ではなくて現実です。問題はその事実を知っているかどうか、そしてその命に生きようとしているかどうかです。今日の聖書箇所は私たち一人一人に問いかけています。あなたはどの命に生きているのか。古い自分に縛られたまま生き続けるのか、それともキリストと共によみがえった新しい命に生きるのか。この選びが私たちの人生の方向を決定づけるのです。今日この御言葉を通して復活の命に生きるというのはどういうことかということをさらに深く見ていきたいと思います。今日も3つのポイントでお話をします。まず第一のポイントはキリストと共に死んだということについてです。今日の聖書箇所ローマ人への手紙6章3節から4節の前半でパウロは非常に重要な真理について語っています。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。ここで語られているのはバプテスマという単なる宗教的な儀式のことではありません。キリストを信じる者に起こる霊的な現実についてです。バプテスマとは水に浸かる外面的な行為を指すだけではなくてキリストと一つになるという深い意味を持っています。つまりイエス・キリストを信じるときその人はキリストと結び合わされてキリストの死に預かるものとされるのです。これは非常に重要なことです。多くの人は十字架をイエス様が私の罪のために死んでくださった出来事として理解しています。確かにそれは正しい理解です。しかし聖書はそれにとどまらず、あなたもキリストと共に死んだのだ、そう語っています。つまり十字架は単なる身代わりの出来事ではなくて、私自身の人生に自分に死ぬという決定的な変化をもたらす出来事なのです。では何が死んだのでしょうか。それは古い自分です。罪に支配され自己中心に生き神から離れていた古い性質、その生き方、その存在そのものがキリストと共に十字架につけられたのです。6節でも私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたと明確に語られています。ここにクリスチャンの人生の出発点があるのです。しかし現実には多くの人がこの真理を知らずに生きています。キリストを信じていてもなお自分は変わらない、また同じことをしてしまう、自分は弱いままだと感じているのです。そして結果的に罪や過去に縛られたままの人生を続けてしまう、 しかしそれは事実を知らないために起こる誤解です。聖書ははっきりと語ります。あなたの古い自分はすでにキリストと共に死んだのです。これは感情の問題ではありません。感じるかどうかに関係なく、神の前における事実であります。私たちはしばしば自分の感覚や経験によって自分を判断します。まだ怒りがある、まだ欲がある、だから自分は変わっていないんだと思ってしまうのです。しかし神はあなたはすでに死んだのだと宣言しているのです。ここに信仰の重要なポイントがあります。それは感じるから信じるのではなくて、神がそう言われるから信じるということです。私たちの古い人はすでに十字架で処理されたのです。罪に支配され続ける必要はもうないのです。問題はその事実を知らないか、あるいは受け入れていないかです。ここで一つの例えを挙げてみます。ある国で奴隷制度が廃止されたとします。法律的には完全に自由になっているにもかかわらず、その事実を知らない奴隷が以前と同じように主人に従い続けているとしたらどうでしょうか。本来は自由なのに、自分がまだ奴隷だと思い込んでいるためにそのように生きてしまうのです。これはまさに私たちの霊的状態を表しています。キリストにあって私たちはすでに罪の奴隷ではなくなりました。古い自分は死んだのです。それにもかかわらず、自分は変われない、罪に勝てないと思い込んで古い生き方にとどまり続けているのです。しかし神の言葉はそのような思い込みを打ち破ります。古いあなたはもう死んだ、新しいものとして生きなさい。この真理を受け入れるとき、私たちの内側に変化が始まります。自分の力で変わろうとするのではなく、すでに与えられている自由に立って生きるようになるのです。罪に対してノーということができるようになり、神に向かってイエスと応答する力が与えられるのです。ですからまず第一に覚えたいことはこれです。あなたの古い人はすでに死んだ、あなたの古い人生はすでに終わっているということ。あなたはキリストと共に死んだのだということ、このことを忘れないようにしたいと思います。この事実をしっかりと心に刻むとき、復活の命に生きる第一歩が始まるのです。次に第二のポイントは、キリストと共によみがえったということについてです。ローマ書6章の4節後半でパウロはこう語ります。それはちょうどキリストが身父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。ここには復活の確信が語られています。キリストの復活というのは単なる奇跡的な出来事ではなくて、私たち自身が新しい命に生きるための出発点だということです。第一のポイントで見たように、私たちはキリストと共に死にました。しかしそれは終わりではありませんでした。もし死で終わるなら、それは希望のない話になってしまいます。 しかし神のご計画はそこでは終わりませんでした。キリストは死からよみがえり、その復活に私たちも預かるものとされたのです。ここに福音の力があります。ここで注意したいのは、よみがえりというのは単に元の生きていた状態に戻ることではないということです。例えばラザロは死からよみがえりました。しかしやがて彼は再び死にました。しかしキリストの復活というのはそれとは全く違います。それは死に支配されることのない全く新しい次元の命です。永遠の命、神ご自身の命です。そして驚くべきことに、その命が今私たちに与えられているというのです。パウロは新しい命を持つとは言わず、新しい命に歩むと語っています。ここが非常に重要なところです。復活の命というのはただ持っているだけのものではなくて、日々の生活の中で表されていくものだということです。考え方、価値観、選択、人間関係、時間の使い方、そのすべてに変化が起こります。それは外面的な行いではなくて内側からの変化です。しかしこの変化は人の努力によって生み出されるものではありません。多くの人はもっと良くなろう、変わらなければならないと思い、自分の力で頑張ろうとします。しかしそれは長続きしません。やがて疲れ果ててしまいます。なぜなら人の本質を変えることができるのは人の力ではなく神の力だからです。復活の命というのは神が私たちのうちに働いてくださる命です。自分の力で無理に変わるのではなくて、神の力によって内側から変えられていくのです。例えば以前はすぐに怒っていた人が少しずつ忍耐するようになった。許せなかった人を許したいと思うようになる。否定的に物事を見ていた人が肯定的に見るようになる。これらはすべて復活の命が働いている印です。もちろんすぐに完全に変わるわけではありません。葛藤もありますし、失敗も繰り返します。しかし大切なのは生きる方向が変わるということです。以前は罪に惹かれるままに生きていたのが、今は神に向かって歩もうとする。この内側の方向転換こそが復活の命の証拠なのです。ここで思い出したいのは弟子たちの姿です。十字架の前、彼らは恐れ逃げ弱さの中にありました。しかし復活の死に出会った後、彼らは全く変えられました。大胆に福音を語り、命の危険があっても揺るがない信仰を持つようになりました。それは彼らの努力ではなくて、復活の死の命が彼らのうちに働いた結果です。同じことが私たちのうちにも起こるのです。復活は過去の出来事ではなく、今も私たちのうちに働く現実なのです。キリストが生きておられるように、その命が私たちのうちにも働いています。だからこそ私たちは新しく歩むことができるのです。ここでもう一度自分自身に問いかけてみてください。 あなたは今どの命に生きているでしょうか。古い自分に縛られているでしょうか。それとも新しい命に歩もうとしているでしょうか。神はすでにあなたに新しい命を与えてくださいました。その命に信頼して一歩を踏み出すときに、人生は確実に変えられていきます。復活の命は遠い理想ではなくて、今ここで生きることのできる現実なのだということです。最後に第3のポイントは、復活の命に生きるということです。6章の6節から8節でパウロはさらに踏み込んで語ります。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。ここで語られているのは、復活の命がもたらす具体的な結果です。それは罪の支配からの解放ということです。第一のポイントでキリストと共に死んだという事実を見ました。第二のポイントではキリストと共によみがえったという新しい命を見ました。そして第三のポイントでは、その結果として私たちの生き方がどのように変わるのかということが語られています。それはもはや罪に支配される人生ではなくて、神に向かって自由に生きる人生です。ここでパウロは罪の奴隷という強い言葉を使っています。奴隷というのは自分の意思で自由に生きることができない存在です。どんなにやめたいと思ってもやめられない。どんなに変わりたいと願っても変われない。それが罪に支配された現実です。怒り、妬み、欲、恐れ、依存、自己中心、私たちはそのようなものに縛られて、本当はこう生きたいと思いながらも別の方向へと引きずられてしまうのです。しかし聖書はここではっきりと語っています。あなたはもう罪の奴隷ではない。なぜならキリストと共に古い自分は死んだからです。死んだ者はもはや以前の支配から解放されています。これは法の原則です。死ねば罪はもはやあなたを支配する権利を持たないのです。ここで重要なのは、罪が存在しなくなるということではありません。私たちはなお誘惑を受けます。弱さも残っています。しか違うのは、罪に支配されることはないということです。以前は罪に惹かれるままに従っていたかもしれません。しかし今はその力に対してノーということができる立場に置かれているのです。ここに復活の命の現実があります。復活とは単に未来の希望ではなくて、今ここで与えられている自由なのです。神は私たちを許すだけではなくて解放してくださいました。そしてその自由は何をしても良いという自由ではなくて、正しく生きることができる自由です。デビッド・バーコットは若い頃、法律を学ぶ優秀な学生で、物事を論理的に考える人でした。キリスト教に対しても感情ではなく理性で判断しようとして、 本当に信じるに値するものかということを確かめようとしたのです。彼は聖書を調べるだけでなく、初代教会の文献を徹底的に読み始めました。そしてそこで彼は驚くべき事実に出会いました。初代のクリスチャンたちはただ教えを信じていただけではなくて、実際にその通りに生きていたのです。敵を愛し、迫害されても復讐をせず、命の危険があっても信仰を曲げない、その姿は単なる理論や思想では説明のできないものでした。彼はその時に考えました。もしこれが作り話ならば、なぜここまで人の生き方が変わるのか。そして彼は気づきます。このキリストの復活は単なる教理ではなく、実際に人を変える力なのだと。その時から彼の人生も変わりました。価値観が変わり、生き方が変わり、キリストに従う人生へと方向転換をしていったのです。私たちはもはや罪の奴隷ではありません。もちろん誘惑ありますし、弱さも残ります。しかし決定的に違うのは、罪に支配されることはないということです。以前は引きずられるしかなかったものに対して、今はノーということができる、その自由が与えられているのです。そして7節に、死んだ者は罪から解放されているとあるように、この解放は完全な解放です。さらに8節では、私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると語られています。ここに信仰の応答があります。事実はすでに与えられています。しかしそれを信じて生きることが求められているのです。ここでもう一度改めて問われます。あなたは与えられている自由を生きているでしょうか。それともすでに終わったはずの古い支配の中にとどまっているでしょうか。復活の命に生きるというのは、毎日の生活の中で選び取っていく歩みです。復活の主は単にあなたを許すために死なれたのではありません。あなたを新しくし、自由にし、共に生きるためによみがえられたのです。その命は今もあなたのうちにあります。その命に信頼し、その命に従って歩むときに、あなたの人生は確実に変えられていくのです。お祈りいたします。 Let us pray。 天の地なる神様、あなたがイエス・キリストを通して私たちに与えてくださった復活の命を感謝いたします。 Heavenly Father, we thank you for the life of the resurrection that you have given us through Jesus Christ。 私たちはしばしば自分は弱く変われない存在だと思い込み、古い生き方にとどまってしまいます。 We often think of ourselves as weak and unable to change, and we remain in our old ways of living。 しかしあなたは御言葉を通して私たち一人一人に、あなたはもう罪の奴隷ではないと語ってくださいました。どうかこの真理を私たちの心の深いところに刻んでください。 But through your word, you have declared to each one of us, you are no longer slaves to sin. Please engrave this truth deeply in our hearts. キリストと共に死に、キリストと共によみがえった者として、新しい命に歩むことができるように助けてください。Help us as those who have died with Christ and been raised with Him to walk in newness of life. どうか復活の力が私たちのうちに現れ、思いと言葉と行いを通して表されていきますように。そして、この新しい命が周りの人々にも希望となって伝わっていきますように。May the power of the resurrection be manifested within us and be expressed through our thoughts, our words, and our actions. And may this new life become a source of hope to those around us. We pray in the name of Jesus Christ. Amen.